くなってないんですね。で、そういうナメクジョウの生態は全く理解してない環境に収しているということで、で、山口県としたらば、多分こういう回答が出ると思って、主体性というのを書いたんですけども、事業者が対応すべきと言ってらっしゃいますけども、2001年に、亀崎原発計画に賛成したときに、自然環境について、ちゃんと知事はこういう国に対して要請を出しているわけですね。豊かな自然の宝庫としての高い評価もあるから、当該計画地周辺の自然環境を整備、景観との調和にも十分配慮するよう指導するもの。で、それは国に要請してるんだけども、それを要請した県として、事業者が適当にちゃんと事業を行っているか、それをする責任はありますよね。で、保全対策について、最低限。まずは、津波が起こっているナメクジョウなんだから、計画地点で、ちゃんと、いわゆるドレッジで、ナメクジョウを採取して、その、いるかいないか、そして数までちゃんと確認させる、事業者に。で、ナメクジョウはですね、他の生物と違って、広島大学とかの研究者の、成果だと、115日間、ちゃんと飼育できるという成果が出てるんですよ。で、その全部を飼育したうちの 80% は生きてるんですね。そういう意味では、ただ逃げるのではなくて、ちゃんと採取して、もう最低限ですよ。ちゃんと採取して、飼育をする、防御調査の間飼育をさせる、それぐらいのことはね、事業者にちゃんと要求してください。それから、ダイバーがちゃんと調査をしているかどうか、これは船の上からじゃ分からないわけで、ちゃんとですね、海底カメラを設置して、その保全措置をどういうふうに行ったか、それを記録させるし、公開させてください。で、中年は過去のボーリング調査の時に、ボーリングに使った砂は、ボーリングによって取り起こされて出た砂は、大気外には出さないと言ってたのに、実際漏らしたんですよ。で、そのためにわざわざ自分で自ら、海底監視カメラをつける人もしてるんですね。そういう事業者のこれまでのここに書いてますけども失敗もあるんだから、今回絶対知らせてもらっては困ります。で、ボーリング地点のナメクジを保護するだけじゃなくて、本当はそのボーリングによる環境の変化で全域のナメクジにも影響を及ぼすわけで、だけども100個譲ってせめてですね、これだけの保全措置をちゃんとさせてください。それは強く要望してください。
今日話では本当条例に著しい支障というこの著しいので特にいやらしい言葉なんだけど、今の高島代表が言ったように今のままってまた家庭の話はお嫌いなようだから、今のままでもこの状態で中電に話したら著しい支障があるし、そういうことが生じます。家庭じゃないと生じます。このままやらせる、これは基本方針の5、ね、景観その他自然的および社会的環境を損なわない場合というのに該当してるし、条例でいう著しい支障必ず生じます。このままやらせたら、それともう一つ、先ほどの隣の方が言われたように、県がこのまんま何もしないで許可をするようなこと、これはもう法的には無作為というね、いわゆる何もしないで悪いものになっちゃったという、これは犯罪行為です。それをはっきり言う。それで多分中年は専門家の方々に相談をしてやる。これはきちっとね、自分たちがこういう方針を持って正しい方向にいた時に第三者とかそういう委員の方々に相談するというんだったら丸投げですよ。 自分たちは都合が悪くなると専門家の方々にっていうふうに必ず上等区に言います。こんなことをしてたらね、今の本当不正だとかいろんなことがあるけども、そういう状態で何のための監視委員会なのかというのはね、これは事業者が自分たちの金で雇ってる人だったら、うちもらしか多分入れてないでしょう。本当に先ほど高島が言ったように、県からもね、そういうことを正しく見極められる人を探して確認してください。お願いします。
監督からと右の方が現地の設置許可申請というと発言されてましたけど、まあ、ご承知の通りはエネルギー基本計画に原発の新増設なんて書いてないですし、6月に施工を計算する経産省だった時に新増設考えてないって答弁されましたよ。ということは別に新増設国で予定してないのに、ここ今回予定管理っていう埋め立て、あ、合意の調査をするっていうのは何のためにするのかって言ったら、埋め立て調査をするのに必要だから、でも原発の新増設考えてないのに、はいはい、何のために埋め立て、国が考えてないのに何のために埋め立てるのかっていう話になってしまう。で、東海会議もそうですし、埋め立ての予定地も、もう当然山口県の土地であり、あの我々山口県民が不利益を取っている
ちょっと会議ください
。自然法、まず先ほどからの、まあ、いろいろなお話をに対して、まあ、今まとめていくか答えをまずさせていただきたいと思います。まあ、冒頭の回答ですね、よく対する回答で、まあ、させていただいたところを、まあ、踏襲するような格好なのかもしれませんけれども、私どもとしましては、原発、上水原発の建設予定地周辺では、波崩し量等の絶滅危惧種の生息が、まあ、確認されているというところでございますけれども、合流調査の実施によりこうした絶滅危惧種の生息環境に影響が生じる恐れがある場合、その対応については事業者の責任でなされると考えております。従いまして県としましては、合流調査の実施にあたりましては、事業者である中国電力において適切な保全措置が図られるよう必要な要請をしてまいるということでございます。で、この視点に、まあ、あった上で、まあ、先ほど、まあ、ダイバーですね、その中国電力との、まあ、まあ、確認の仕方とか、そういったことで、まあ、いろいろとご意見がおありであるということは、私でも、まあ、受け止めをさせていただいておりますけれども、あくまでもですね、絶滅危惧種等が発見された際にはですね、中国電力において講じられる環境保全措置については、まあ、先ほどもですね、ちょっとお話出ましたけれども、中国電力が設置した、いますですね、環境監視委員会等において、外部学識経験者の指導を得ながら実施するとの説明も受けておりますので、県としましては適切な保全措置が実施されるものと考えておりますと思います。
無理。
あ、ちょっと、ちょっといいです。質問。で、あなたじゃあ、ね、自然保護官なので自然に詳しいと思うから、中国電力が言ったダイバーによる目視調査、事業者のその保全措置が適切であるかどうか、はい、そこを伺いたい。
私も今の関連で質問ですけど、かつて一番最初にボーリング調査がやるとき、ボーリングをするにはどうしても掘る先に水で冷やさなければいけない。で、それは最初の当時の2005、6年頃の中前さんの説明では水を巡回させると。ところがダイバーが見られた。泥水がダダ漏れだった。で、それで工事がストップした。経緯が過去にあります。そういうところを今回もきちんと審査する。ボーリングするにはどうしてもボーリングの先を冷やさなければいけない。 これ宿命です。この泥水を漏らさない、循環をさせる装置になっている説明だったけども、だまされた。
で、1点目のご質問に対して、お答えをさせていただきたいと思います。先ほどのダイバーの、調査方法がどうなのかという、県の面からお答えくださいということだと受け止めましたけれども、私どもは中国電力で監視委員会というのが設置されておりまして、そこで専門家の意見を聞きながら環境保全措置を適切に行われるということで、説明を受けておりますし、こうしたことで対応されていると考えております。県としましてはですね、私どもも自然に詳しいんじゃないかと、おっしゃられたんですけれども、あくまでもその、県の行政職員としての、経験した、ここに参りましてから、1年半ほどでございますが、その間、勉強もさせていただいておりますけれども、その中での知識ぐらいしかございません。ですので、そういった専門家でのですね、見解をその、参考にしながら行われるという、中年さんの対応というものに、が出されるということでございますので、これはからも適切にされるものというふうに考えております。
専門家委員会の中に東南部事業についての詳しい人いますか？
東なめくじ号について、限定された方というのはですね、承知はしておりませんけれども、海洋生物環境についてのですね、専門家の方はそのメンバーの中にいらっしゃるということは承知しております。
でもそれは一般的な問題でしょ。海洋生物環境にしたらベントスから魚から全部ありますよね。だからやっぱりベントスで東南北地
方
に詳しい人をちゃんと言えないといけないし、それは入ってませんよ。
そこにつきましてはですね、中国電力さんでの設置をされている、委員会の専門家の、委員会でございますので、県からこの、代表入れるとかですね、担当した専門家入れるというのは私どもからちょっと申し上げることができないので、この点についてはご理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。
じゃあ確認です。今日私たちが申し入れた一つはちゃんと土手地で、ね、最終調査をする、それから捕獲されたものについては、別途飼育して保護する、そういう要望があったということは言ってくださいね。
必要な要請をするんじゃねえ、
電力会社にしてください
。これまでもですね、県としましては絶滅危惧種の生息が確認された場合であるとかですね、そういった場合には当該種の生態を把握した上で、適切な環境保全措置を講じるようですね、環境監視、これ中部電力からの環境監視調査の提供報告などの機会を通じまして、中国電力へ働きを出しております。で、今回の保育調査の実施によってですね、南陸上層の絶滅危惧種の生息環境に影響が生じる恐れがある場合、その対応については、事業者の責任でなされる考えておりますので、県としましては上陸保育調査の実施にあたってはですね、これまでと同様に、事業者である中国電力において適切な環境保全措置が図られるようにですね、必要な要請はあります。
もう一回、10月31日の申し出で自然保護団体から広報公務要請があったということを伝えることはしますか？今言った
現在ですね、ボーリング調査にかかる一般会議専用申請がですね、審査中でもございますので、私どもの要請というものはですね、あくまでもボーリング調査が実施されるということが前提でございますので、現時点で、そういったことはですね、考えておりません。
せめて言えるでしょう、もう市民団体、自然保護団体からこういう申し入れがありましたよと、それは伝えることはできるでしょう。
そういった技術という限定、ということでおっしゃられますと、ちょっとなかなか、こちらの方としてもですね、お話ができないということになりますので、そういった、それにつきましては、ボーリング調査がですね、実 際に実施されるということになった段階で、
今のままでは、ね、著しい支障が生じるということに言ってるんだ。だからなんか許可をなんか今では出せませんよというぐらいの勢いで言ってもらうには困るじゃないですか。
繰り返しになりますが、私どもの自然保護課はですね、ちょっと、ご指摘いただけてると言われるかもしれませんけれども、要はですね、私どもでは前回の申し入れの時にも、申し上げたと思いますけれども、今年の4年3月にですね、ベストデータブックを作成して、公表させていただいております。で、このレッドデータブックを公表することによってですね、掲載されている設立事務所を広く県民や事業者に周知をして、県民一人一人の理解と協力による保護に期待するとともに、事業活動にあたってはその保護について必要な配慮を重ねるよう関係者に働きかけを行うこととしておるところでございます。ですから、実際にですね、ボーリング調査が実施されるという段階になった段階でのですね、お話ということで、現時点ではちょっと仮定のお話なので、ちょっと今の、お話についてはですね、この場でも、させていただきたいと思います。
ですから、ですね、それはボーリング調査、仮定といいますけど、許可出した場合でも私たちも考えた場合を言うんですよ、今までのですね、それは貴重な生物もそれは被害を被ります。私たち漁業者はですね、ボーリングして振動して魚がいなくなるんですよ。以前もそれがあったんですよ。それを言ってもほんでどうして事業者と私たちは話せばいいんですか。これは小生家の方、ね、私たちはもう生活に即かかってるんですよ。ですから魚は逃げてしまうんですよ。それは以前のボーリング調査でも分かってるし、それでできないボーリングやりだしたらそこで釣りができなくなるんですよ。それだからさっきから保証がいるんじゃないですか、説明がいるんじゃないですかって言ったら、それはいりません、いらないんですね。私たちはもう当たり前にやったらいいですね。小生家のどうですか。そうでしょ、説明も何でもない、分からない。ほな、取ったらいいんですよ、当たり前に。ほな、トラブルがあっても、ほな、事業者と私たちが話し合えばいいんですね。そうですね。
海域においてですね、漁業とか、遊漁とか、そういったことが行われる可能性はあると思います。
やってるんですよ。
ですから、これらとのですね、事故とかトラブルが起きないようにはですね、対処していただきたいと。いうことは伝えたいと思います。
伝えたい、
はい、
事業者ですか、はい、ですか、
そうです、
伝えたいで、
はい、
それだけで
トラブルが起きないようにでということですか。
先ほどからも前提になってますけれども、まだ審査中でありまして、要するに許可とそういうのが出てくるわけじゃないので、それは予断を持って言うことはできませんけれども、基本的にはそういった漁業が行われている区域においてですね、やはりトラブルというのはやっぱり生じないようにしていただきたいというのは一般的に言えることだろうというふうに思っています。
トラブルという表現されてますけども、要項に基づけば財産権の侵害にあたって保証損失保障が必要ということなんですよ。ということは損失保障しなければ憲法違反になるということなんです。
だから先ほどから申し上げたおりの通り、民事の問題でございますんですね、今
で私が言ってるのは、民の間で違法行為が行われるようであれば、許可も控えるべきだ、許可も しないでおくべきだと、あるいはしていたら取り消さなきゃいけないということを申し上げてるんです。で、実際に2005年に迷惑料を支払ってるんですね。で、その事実はご存じないと言われますけれども、事実かどうか確認してください。早急に迷惑料支払っていれば、それ利害関係人という利害があるからこそ迷惑料支払ってるわけですから、2005年に支払ったかどうかの確認してください。支払っていれば利害関係人ですから同意書が必要ということになりますから、で、そのだから同意書を請求してください。同意書を添付しろと、追加で。それからもう一つ、迷惑料という表現使ってますけど、それはそう、2005年に中電がそういう表現使ってたから使ってるんで、本当は迷惑料なんていう概念はないんです。法律のどこにもありません。 だから迷惑料という言葉を使ったら、あのその法的根拠がどこにあるか、ね、それをあの中殿に聞いてみてください。そうでなきゃその迷惑料ということでは済まされませんから。ちなみに国交省は迷惑料とか協力金とかいう不明朗な、名目で支出することはまかりならんと、あくまで要項に基づいて損失保障 として支払うべきであるという見解を持ってますから、国交省の方にもそれを確認してください。そうでないとあなた方が違法行為を認めるような採用許可を出したということになってしまいますから、あなた方がそういう、まあ、そのとってもみっともない行為をしないようにぜひそのことを確認してください。
最後にですね、ちょっと一言、事業者中国電力に寄り添うのかですね、岩井島をはじめ山口県民に寄り添って原発問題を取り組むのか、県の姿勢が問われている重要な時だと思いますので、慎重なですね対応を今からこの審査についてしていただきたいということを強く要望をしておきます。
ではいろいろとですねこの前交換をさせていただきました。先ほど今小中代表が言われた通りですね、岩井島の実際の生の声も今日は聞いていただいたかなというふうに思います。本日は報道の方も県議さんも来られていました。この前で実際に今後許可を出したらトラブルがあるよと、絶対あるよということも、この場でも言わせていただきますので、しっかりと事業者の方にそこは、言っていただいてですね、トラブルがないように、やっていただきたいというふうにも思っておりますので、申し上げさせていただきたいという